健康テラス35ページ。腸閉塞について。腸閉塞とは、何らかの原因で腸が詰まり、内容物やガスが腸管内に停滞してしまう病気です。症状は、波のある痛みの多い腹部全体の痛み、便秘、嘔吐、腹部膨満、発熱、頻脈などがあります。腹痛は軽いものから激痛を伴うものまで様々です。腸閉塞には大きく分けて、腸が物理的な原因で閉塞する機械性腸閉塞と、消化管の動きが悪くなり内容物が停滞する機能性腸閉塞と2種類あります。機械性は、開腹手術後などに腸が癒着することにより内腔が狭くなったり、腫瘍があるために通りが悪くなる単純性と、腸への血流が悪くなり腸が壊死してしまう複雑性があります。機能性は、手術直後や腹腔内に炎症があり、そのために腸管運動が麻痺してしまう麻痺性、薬や精神的なことで腸が痙攣する痙攣性があります。単純性や機能性には、一般的に保存的治療が行われます。保存的治療では、禁食で腸管を安静にします。必要に応じて抗生物質の投与を行ったり、鼻からチューブを挿入し、腸管内容の吸引および減圧を行います。それでも治癒しない場合は、癒着を剥がす手術を行ったりします。複雑性は、時間が経つと腸管が壊死してしまうため、緊急に手術を行います。一刻も早くねじれている腸管を解除し、腸管が壊死していれば、その腸管を切除します。腸閉塞になりやすい方は、予防として暴飲暴食を避け、消化の良いものを食べることが大切です。また、腸の動きを良くする漢方薬の大腱中湯や立根四湯、四君子湯などが、腸閉塞の予防や症状緩和に有効と言われています。食事は、油分が多い食事、玄米、ラーメン、こんにゃく、硬い繊維の野菜、レンコン、タケノコ、ごぼうなどの消化の悪い食材、揚げ菓子やチョコレートなどは控えるようにしましょう。原稿は、小賀内科外科クリニック小賀隆先生です。小賀先生の顔写真が掲載されています。介護の部屋、在宅医療介護連携について。2、長与町では、医療と介護の連携推進の取り組みの一環として、平成28年より在宅医療介護連携推進協議会を発足させ、医療介護関係者、地域住民の代表の方と共に活動しています。今回は、その活動の一部を紹介します。 1. 長与町の医療・介護・認知症ガイドブック作成。町内すべての医療機関、薬局、介護事業所の一覧をはじめ、地域包括ケアに関する情報や、町の認知症に対する取り組みなどの情報が詰まった一冊です。介護保険課の窓口にありますので、ぜひご活用ください。ガイドブックの表紙の写真があります。 2. 在宅医療と介護に関する講演会を開催。これまでに、アドバンスケアプランニング人生会議について、講演会や在宅医療介護に関する疑問や悩みを各分野の専門職がお答えするシンポジウム形式の講演会を開催し、多くの皆様にご参加いただきました。次回開催の際は、広報などでお知らせします。 3. 医療関係者、介護関係者向けに、医療機関、介護事業所の情報を掲載した冊子の作成や研修会を開催。スムーズに在宅で医療や介護を受けるには、医療関係者や介護関係者の連携が必要不可欠です。この連携を強化するために、役立つ情報を掲載した冊子の作成や研修会を開催しています。 4. 誰もが日常生活での困りごとなどの相談ができるよう、地域包括支援センター内に 相談窓口を開設。病気になったらどうしたらよいのかな。介護が必要になったらどうしよう。最後まで自分の家で暮らしたいな、など日常生活の中でふと不安になったり、疑問に思ったりすることはありませんか。また、ご家族やご近所の方の生活についてご心配をされている方もいるかもしれません。そのような時は、まずは地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。これからも上記の活動を通して、行政と医療、介護、予防、また地域のさまざまな分野が連携し、皆さんの在宅での生活をサポートできる体制、ネットワーク作りを目指します。次回は介護予防の大切さについてです。お楽しみに。みっくんが車椅子を押すイラストが掲載されています。ヤギがお伝えしました。